数字のトリックを見破る30の方法。その6。ポイント制に得はない。チェーン店でよく採用されているのがポイント制です。商品を購入するごとにポイントが貯まり、ポイントに応じて商品を交換できる仕組みです。典型的な例で言うと、1ポイント1円です。1000ポイント貯まれば1000円の商品を購入できます。ポイントが貯まれば貯まるほど、高額の商品と交換できるようになり、お得感があります。ここが売る側のうまいところ。流れを追って説明します。1万円の商品を買います。1万円の 10% 分がポイントになるとすれば、1000ポイント1000円分です。つまり1000円もらったのと同じです。ポイント1000を使って1000円の商品と交換すれば、無料で商品を手に入れられ、得をしたと思います。お金を1銭も出さずに1000円分の商品を購入できれば、誰でも得をしたと思います。しかし、ここが勘違いです。ポイント制は店側にお金を預けている状態に過ぎません。1万円の商品を購入し、そのうち1000円を預けている状態です。お金を預けた代わりに、ポイントという名の債権を債権者である消費者が受け取る仕組みです。1000ポイントが発生するとは、1000円分の債権を手に入れたと思えばわかりやすいことでしょう。店側はそもそも9000円で売れるところを少し高めに価格を設定します。少し高いけど、ポイントが貯まって交換できるなら安い。高ければ売れにくいと考えがちですが、ポイント制度があるため消費者はむしろ得をする感覚の方が強くなります。少しだけ高めに商品を購入させて、店側にお金を預けさせ、ポイントという債権を消費者に発行します。ある日、預けている金額を商品として還元しているだけです。結論から言いますと、消費者は得をしていません。むしろ損をしていると言っていいでしょう。なぜ損をしているのか。続いて損をしている説明をします。ポイント制は債権であり、ポイントという債権がある程度貯まればお金を商品として交換して還元する仕組みです。店に預けておいたお金を返してもらうだけですから、得はありません。忘れてならないのは、お金を店に預けている間はお金が増えることはありません。銀行なら利子がつき、預けている間少ないながらもお金が増えます。しかし、店にお金を預けている間は無利子でお金を預けているのですから、全く増えないのです。この手法のうまいところは、消費者を得した気分にさせられる点です。ポイントが貯まれば、後からそのポイント分の商品を交換できるので、得をした気分になります。もっとポイントを貯めたい。そうすれば、高額の商品を交換してもらえる。だから、もっと商品を購入して、ポイントを貯めよう。購入意欲に拍車がかかり、勢いで不要なものまで購入します。最後に、最も店側が期待しているのは、消費者の囲い込みができる、ということです。店のポイントカードは、その系列のお店でしか使えません。ですので、他のお店で買うような浮気はしなくなります。他のお店で買うと、せっかく貯まっているポイントが使えないため、使えるお店で買おうとします。買えば買うほどポイントが貯まりますから、商品を買うならその系列のお店でたくさん買おうと思います。だから消費者を囲い込むことができ、店側の売り上げもその分アップします。お金を無利子で貸しているポイント制には全く得はないのです。得があるのは売る側だけ。購入する側には得をしているような錯覚を起こさせているだけです。私ならむやみにポイントは貯めずすぐ使います。貯めても無利子なのでお金が増えないのですから、貯めても意味がありません。あなたもポイント制に騙されていないでしょうか。お店も資本主義の中でお金のやりくりをして商売しています。お客に無料でお金をあげるようなうまい話は最初からないと思うことです。ポイントの数字に騙されないようにする。